こんにちは、門垣敏子です。カフェテラスの時間、今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんをお迎えしまして、陶芸物語をお届けしていきましょう。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑い中ありがとうございます。
暑くなりましたね
初めての新しいスタジオ、どんな印象を持ってくださいました？
あ、なんか新鮮です。ウッド調な、はい、
そうなんですよね。あの周り壁が全部ウッドでね、あの下もあのフローリングになってるので、前のスタジオとはまた全然違うね、はい、あの光が入るのが私は、ね、とても嬉しいですこれでお天気がすぐ分かります前は切ってないぐらい の外の様子しか分からなかったんですけども、皆さんのんびりとおしゃべりを、ね、していただけるので、今日の陶芸物語もとても楽しみにしております。今日のお話は特別展でもすでにスタートしています、初代和田東山、兵庫が生んだ名工、この特別展のお話をいただこうと思っております。では早速なんですが、この特別展の特徴からご紹介いただけますか？
はい、あの初代和田東山というのは、大正から昭和にかけて、兵庫県尼崎市で活躍した名工になります。はい、であの古陶磁写しであったりとか、まあ、あの各種の陶磁器、本当に 多彩な、はい、うん、の多種多様な陶磁器を制作しまして、
はい、これ全部同じ方なんですよね。
そうなんです。いろんな技法、染め付けであったりとか、色絵であったり、白磁、金彩、はい、銀彩という
すごいですね、はい先ほどあの図録を見せていただきましたけど、また全てがねとっても華やかでいいですね、
はい、とてもあの高い技術であの制作していた作家になります。
はい、でこの方 あのこういう作品をこれだけ今回何点ぐらいのあれになりますか？
そうですね、あの参考出品も合わせ、参考出品あのちょっとなんていうのかな、制作に使った道具であったりとか、はい、まあ、印鑑といった、まあ、初代和田東山の作ったものではないというようなものも合わせると、全部で65点、
関連のものを入れて65点。はい、そうですね。はい、あ、そうですか。あのこの企画をされた時に初めてこうねご覧になったどの器が印象に残られました？
そうですね、あの一番最初にこの作家を知ったのが、5年前ぐらいに、はい、あの私がやった展覧会なんですけど、その時にあのこういった作家がいるっていうことを知って、であのチラシに掲載しているんですけれども、はい、この白磁というあの白だけの作品、はい、これあのボタンの彫り文様がされている作品になるんですけれども、まあ、あのこの作品を見て、あ、すごい高い技術で制作している作家だなと思って、よくよく調べていくと、はい、あの赤字金蘭でというような赤いあの機体ですね、あの字を持った器に金で描くというような、
それが華やかなんですよね、はい、なんか帯をこう想像させるような、はい、あ、このチラシの方に一番後ろに、あ、これが正面になりますか？
そうなんです。今回は両A面になっていますので、
はい、はい、このちょうどトップに出ています、綺麗な、これはあのお茶の器でよろしいんですか？
あ、そうです、まあ、菓子鉢としても使えるかなとは思うんですけれども、はい、ただすっごい金が綺麗に残っていて、
ね、そうですね、
おそらく使われてなかった作品じゃないかな。
もったいないですね、はい、
そうですね、ちょっともったいない、金彩とか書いてるのはどんどん剥げてきますので、
そうですね、はい、もう飾っておきたいですね。
そうですね、
でもこの模様を見ると完全に中国の、あ、そうなんです、
おそらくこの作家はあの中国当時であったりとか、京焼きという京都で作られた焼き物を写した作品というのをたくさん制作していて、これは中国写しを京焼きの作家が写したさらに写しじゃないかというような考えられます。
そうなんですか、はい、あの赤っていうのがすごく目に惹かれて、
そうですね、
図録の中にもたくさん赤をベースにした器がたくさんありますよね。
なので今回展覧会では、このあの赤字金蘭でというあの作品、まあ、赤と金を使った作品を一生ちょっとフォーカスを当てまして、はい、であの軍でこういった作品を見せているというようなことで、とても豪華なコーナーになっています。
珍しいんですか、こういう展示の仕方？まあ、
そうですね、技法としてはそんなに、あの珍しい技法ではないんですけれども、 やはり今回は初代和田東山の回顧展というか、まあ、古典自体がそこまでたくさん開かれていたわけではないので、これまであまり一堂に会して初代和田東山というのを紹介するという機会がなかった中で、これだけの技法を出したような技法を集めて、さらに、ハイライトとして赤字金蘭でを展示できたというようなことは良かったかなと思ってます。
金蘭でという手がつくっていうのはそういう技法をされたっていう表現なんですか？
技法名ですね。
技法名になるわけですね。だからそれぞれの作品の前に赤字金蘭でと、すべてついてますね、はい、一つ一つこれ見ていくのがとっても楽しみだと思いますが、もう始まってますがいかがでしょう、来られた方々は。
そうですね、やっぱり豪華だっていうふうに
まずはそうですね、今回は2つが特別展と、それからもう一つ、開催されていますよね。その2つが同時に同じこうお部屋が4つある中を分けて、
初代和田東山展は1室のみになるんですけれども、で、あとの3室は同時開催 の、兵庫の焼き物探訪という展覧会、そしてもう1室が常設展の販売機の世界になります。
じゃあ今回はちょっと欲張って3つ見ることが。
そうなんですよ、お得です。
そうですね、本当ですね、いいですね。じゃあこのちょっと見どころもじっくりとご紹介いただきたいと思いますが、
そうですね、やっぱり多種多様な技法っていうところもそうなんですけれども、その他に作品に付随する、なんていうんですかね、作品の箱に書いてある箱書きって私たち言ってるんですけど、そういうところからも作品の情報って得ることができるんですけれども、
例えばどんなことが、
例えばですね、阪急電鉄の創業者の、例えば小林一三が、箱についてる紙に書き付けみたいなのをしてるんですけど、一蔵好みってか一蔵、書いてる、書いてあったり、そうなんですよ。で、多分そういう作品っていうのは、小林一三の求めに応じて、こういう作品を作ってほしいって言われて作ったっていう、このいわゆる好み物って言われるんですけど、そういったものをたくさん作っていて、なので小林一三以外にも、お茶人であったりとか、企業文化人っていう言い方してますけど、財界の人たちがなんか箱書きをしているっていうのもたくさんあって、そういった人たちの求めに応じた作品を作っていたということが分かる。
オーダーものですね。
そうですね、いわゆる。
すごいですね。
なんか銀行の解散記念の品っていうのも作ってて、チラシにも掲載している、銀彩の蓋置き、すみません、銀彩の水差しになるんですけど、
綺麗ですね、
とても綺麗で、1945年頃に作られたっていう風に、
終戦の年
ですよね。そうなんですよ、終戦の年の、記録がちゃんと箱に残っていて、ただ今だったらその開業記念の品っていう作ると思うんですけど、銀行の解散記念の品っていうのもこの時代は作ってたんだなっていうのがちょっと新鮮で、なんか豊かな時代だったのかなと思いますね。
そうですね、多分その終戦っていうことで、その時代背景があって、やむなく閉じるということになったのかもしれませんのでね、その思いを託して、
そうなんですよ、作られた。でもとても豪華な、
豪華ですね、
綺麗な作品、
銀と白っていうのが、
そうなんです、ちょっと上品で、
ものすごく モダンですしね。
そうですよね、
そうですか、なるほどね。そういうところもその箱に書いて、箱は展示してあるんですか？
箱は展示していないので、解説でこういう資料がついていましたとか、こういう作品だと考えられますっていうことをちょっとお説明するっていう形になってます。
そうなんですね。じゃあ、なるべくそういうのを隅から隅まで見ていくと、
なんかこういう人ともつながりがあったんだって、例えば小林一三もそうなんですけども、白鶴酒造って大きい酒造メーカーありますよね、
はいはい、ございます。
で、白鶴酒造の7代目の加納治兵衛という人は、白鶴美術館も作った人になるんですけれども、 まあ、そういった人とのつながりもあったようで、なんかその人に向けて作った作品と代々伝わるというような作品も、あったりします。
例えばちょっともし図録でご紹介いただけるとしたらどれでしょうか。いろんな文化人との交流が作家さんがあるっていうのは、ご自身の腕試しにもなって楽しいでしょう ね。
そうですね。
好みを言われたらね。
16ページ の、はい、21番の鶴の絵が描いてあるお茶碗なんですけど、はい、これはね、箱書きはその白鶴好みとかそういう箱書きはないんですけれども、はい、代々そのお家に白鶴さんに向けて作ったっていうことが伝わっていて、はい、でさらにそのお家っていうのは白鶴さんにお茶を教えたお家、佐渡の家元なんですね。
そうですか、はい、
なのでやはりその師範とあと初代和田東山そして白鶴の加納治兵衛がつながりがあったっていうことがなんとなく推測されるような作品になります。
そうです。勢いのあるもう飛び立った瞬間の絵でしょうかね。
そうですね、
力強さを感じますね。
実はこの後ろにもう1話
あ描かれている。そうなんですか。
なんか記録では、はい、白鶴美術館の創業者の加納治兵衛に、ええ、なんか金を現物支給してもらって、で、まあ、材料ですね、は
い、
制作のための材料、
ね、
でさらにその金を使っていいものができたら、また商品代をもらえるというようなことが、
いいですね。
記録として文章に書いてありましたね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、思い切りご自分の、作りたい作品を作って、ね、なおかつ出来上がったものをまたいい形で、はい、求めていただけるという、あ、作家さんにとって
この時代はそうですね。パトロンってい う、うん、とまあ、そういう感じになるんですかね、やっぱり支援者っていうのが
そうですね、
はい、芸術家にはついていて、で、まあ、そういう支援者に恵まれた作家とも言えると思います。
でこのちょうど今ご指摘いただいたこのページは茶器に関連したものが多いですね。
そうですね、やはりこの初代和田東山が活躍した昭和、まあ、大正から昭和っていう時代は、の廃藩置県で明治になって、はい、でいろんな富を得た豪商であったりとか豪農であったりとか新興の財界人っていうのが、まあ、お茶をたしなむんですね。で特に関西はそういった財界人たちが、はい、お茶を通じて独自のネットワークを形成していて、まあ自分が収集した美術品とか、はい、茶道具を持ち寄って、サロンみたいなものを開いていて、で初代和田東山はそういった、はい、ところに作家として関わっていっていたんじゃないかというふうに考えていまして、なので、まあ、そういった受注のものをたくさん作っていたんじゃないかなというふうに、はい、でまあ、やっぱりその時勢と深く関わっていてお茶道具が多いというようなことが考えられます、
私もこうラジオの時代からこの陶芸物語、はい、3ヶ月に一度スタジオに学芸員の皆さんにお越しいただいて、そして図録を、ね、拝見しながら、割とこう一作家さんというと割とこう系統が似たような作品が多いんですけど、はい、これは
そうなんですか。
ページをめくるごとに全然違う色合いだったり肌合いだったり、はい、で技法だったりですごいですよね。本当にお一人だったんでしょうか。
すごいと思います。工房、まあ、琴浦窯という窯を大正時代に初代和田東山を開くんですが、はい、でその琴浦窯というのは職人も雇って分業制あ、はい、であったと考えられるんですが、やはりプロデューサーとしての一面っていうのと、はい、あとただその職人を雇っていてもおそらく自身で作っている作品っていうのもたくさんあって
そうでしょうね、
だと思いますので、本当にご当時の研究を熱心にしたというような記録は文章とかからの垣間見られますので、なんか熱心な作家だったんだと思ってます。
勉強熱心、はい、そうなんですね
で、まあ、あとやっぱりその需要に応えたいっていう強い思いもあったのかなというようなところで、
じゃあもうこれ一つ一つ見ていくのに変な言い方ですけど飽きることなく、
そうです、
ね、
本当に先ほどおっしゃったように え、本当に一人の作家なのっていう
ぐらいにね、はい、いろんな変化を楽しめるということですね。で、あのそれ以外にも関連したこうハンコとか道具がっておっしゃいましたが、例えばどんな道具があるんですか？
はい、例えばですね、あの泥状の粘土があるんですけど、はい、あの柔らかい粘土ですね、で初代和田東山はその泥状の粘土をあのケーキのデコレーションみたいに、ケーキのデコレーションってあの絞り袋に、
はい、入れて
先端に金型みたいなの入れるじゃないですか、はいはい、そういうすっごい先端の細い金型を絞り袋に入れて泥を絞り出すんですね。
すごい、はい、
で そうすると泥の盛り上がりができますよね、はい、でそこに釉薬という色のついた、まあ、あの薬で上薬ですね、をあの入れていって、まあ、塗り分けかけ分けって私たち言ってるんですが、はい、でその泥状の粘土が盛り上がっているので、釉薬同士が混ざるのを防ぐ役割をして、まあ、カラフルな陶磁器がかけ作れるというような道具であったりとか。
こういう技法は昔からあったんですか？
そうですね、あの京都の焼き物で多くされていて、
京焼の方ですか、
まあ、あの江戸時代からされていたみたいなんですけど、
はい、
まあ、それを模倣したというようなものであったりとか、はい、あとそうですね、図案とあの石膏型と作品が一致するような作品というのが出てきまして、
はい、
であの初代和田東山能楽の能 のですね、あの師匠って、まあ、セリフの部分、
はい、お能のセリフの部分、
ね、はい、を、まあ、図案残してまして、まあ、セリフの、まあ、ちょっとした文字と、まあ、その能の題材に関する挿絵ですね、はい、でそういうのの図案が残っていて、でさらにその図案をあのお皿に描いたというようなものが見つかって、でさらにこのお皿っていうのは折り紙みたいにちょっと端っこが折れている形を、
な感じです、ね、
はい、してるんですが、はい、その形っていうのは型で粘土を型に粘土を押し付けて作ってる、でその型も今回見つかったんですね、
はいはいはい、お写真の一番下にありますね、
そうです、
はい、石膏型があって、はい、あ、面白いですね。
こういう資料があの見つかったりということで、あの初代和田東山がどのように制作していたかっていうようなことの一端が垣間見られる資料になっています。
じゃあこれももしかしたらあの支援してくださる方がとっても謡曲がお好きで、
そういう可能性もあると思います。
あのお手前の時に楽しめるなぁと、あ、一丁作ってみましょうかみたいな ね、そんななんかこうものすごく遊び心と、はい、あのチャレンジ精神がすごく旺盛な方かなっていう感じもしますね、はい、あ、こういう道具もあるんですね。それから、あ、次開けましたら見事な、この色すごい素敵ですね、赤ですけれどもちょっと渋めの赤になるんですか？
そうですね、この作品はですね、あの初代和田東山画家とか工芸家といった同時代に、はい、あの活躍した作家とのコラボレーション作品っていうのもいくつか作っていまして、
陶器と別の、
あ、そうですね、はい、はい、で、まあ、例えばこの作品であったら陶器 の、はい、あの機体器に漆を塗っているんですね。でこの漆の漆芸家と私たち漆の作家のことを言いますけども、
はい、
この漆芸の三沢良斎という人と、あの初代和田東山がコラボレーションしまして、で器の形を初代和田東山が作って、この装飾っていうのを三沢良斎がしたというような作品になります。
だから釉薬とまた違う色合いで、
そうですね、はい、
艶加減というか、
であの上ちょっとあのひょうたんみたいな形になっているんですけれども、ねはい、上の部分の落ち葉の文様っていうのは鉛じゃないかというふうに考えられています。なんで漆に鉛を使ってというような異素材のコラボレーション、
はい、そうですね、なかなか、じゃあもう当時から陶器と違う素材を合わせてという、
そうですね、ただあと他にはあの画家が初代和田東山が作ったお茶碗に絵付けしたっていうようなコラボ作品というのもあります、
はい、はい、 動物の絵がありますね。
そうなんですよ、これ江戸茶碗 で小林一三に、はい、あの聖母の品として送ったっていうような書き付けが残っていて、
ああそう
なので1年ずつね、これ
なるほど、喜ばれますね、は
い、年末に次の年の干支を送ってたんだと思います。
これも作家さんならではの、はい、ね、牛虎と出てきましたけども、はい、じゃあこれは十二支あるんでしょうね、きっとね、
おそらくそうだと思います、
ね、今回はね、牛虎とこの3つの、 あの、はい、ね、あの展示されているということですね、はい、その他のコラボはいかがですか。
その他はですね、まあ、あの次のページでやったら、はい、予報鉢というちょっと四角い鉢に、はい、大阪の日本画家の
日本画家さん、
はい、妻大水という人が絵付けした作品なんかもありますね、
はい、すごくいろんなことにチャレンジして頭の柔らかい方だったんだろうなって、
そうだったんだと
思います、すごく思いますね。
でやっぱり交友関係がとても広かったんじゃないかなっていうふ
う
に、
そう
考えてますね。
うん、ということでお人柄もなんかこう、はい、すごくこう気さくにいろんなお話をされて、ご自身のことも語り、また相手の方のお話もよく聞かれて、はい、で喜ばせたいっていう、なんかそんな、あのお気持ちもあるようですね。あの展示は一つのお部屋で何章かにこう点を分けされてるんですか。
はい、5章に分かれてまして、
はいはい、教えていただけますか。
まずはですね、やっぱりあの初代和田東山という作家の特徴というのが、はい、あの古陶磁の写しっていうのと、はい、まあ、本当に一人で作っ、一人でこんだけの技法に取り組んだとは思えないというような多種多様な技法ということで、はい、あのそちらをまず紹介しています、
はい、一気に皆さんに、
そうですね、
はい、
あの作域の広さというか、作品の幅広さを見ていただきたいなというふうに考えてまして、でその次の章ではですね、あの煎茶と茶の湯、関西の好き者との交流ということで、あの先ほどちょっとお話ししたような、の初代和田東山と関西の財界人との関わりのある作品であったりとか、まあ、あの茶の湯とか煎茶に関わるような作品というのを展示しています、そしてですね、はい、第3章では、はい、あの画家工芸家との合作ということで、はい、まあ、こちらあの第3章の作品については全て逸尾美術館さんの所蔵品になりますので、はい、あの初代和田東山とゆかりのある作家であるとともに、おそらく小林一三のゆかりの作家でもあったというふうに考えられるんですが、
ね、そうですね、はい、裏付けられそうな感じですね。
で4章でですね、はい、赤字金蘭での
作品、はい、最初にご紹介いただいた、はい、ね、赤字金蘭の手と書きますね、はい、手法ということでしょうかね、
はい、
技法というか、
でこちらの作品が、まあ、初代和田東山の、まあ、成果ということで、
一度に返して、きらびやかなのが出てますね、はい、
展示してます。で最後の章なんですけども、はい、あのこちらで紹介している作品は1点になるんですが、
あ、はい、
あの実は初代和田東山が大正12年に開い、あ、すいません、明治43年ですね、明治43年に琴浦窯という窯を開くんですが、はいはい、その琴浦窯実は同じ土地でずっと続いてまして、で、あの尼崎で今も琴浦窯続いているんですね。
そうなんですか、
はい、
なかなかお名前ね聞くことないですよね。
そうなんです。であの初代東山が亡くなった後、まあ、うん、代々と続いていきまして、現在初代和田東山のお孫さんにあたる4代和田東山さんという方が、あの現当主として琴浦窯現在も続いています。
あ、そうですか。であ
のこちらの第5章の作品、クジャクと生地の置物になるんですけれども、
はい、
このクジャクに関しては初代東山が全て制作した作品になるんですが、生地はですね、あの琴浦窯に生地の生地っていうちょっとダジャレみたいになるんですけども、はいはい、素焼きの色を塗っていない状態の生地の素地が残されていたそうなんですね。
そうなんですか、はい、
で、まあ、あの琴浦窯ではこの生地とクジャクはセットで作ったというふうに、あの伝わっていたそうで、はい、なのであの絵付けされていない生地に、うん、あの4代の東山さんが色をつけたというような作品で、コラボレーション作品、これも、まあ、あの、はい、初代と4代のコラボレーション作品になりますかね、というような作品 になります。あ、
そうなんですね。だからこう色合いもすごくこう合わせて。
そうですね、
はい、当初からなんか、まあ、ついではないんですけど生地とクジャクですから、はいはい、あの作られたものというのが最後にじゃあ展示してらっしゃる。
あ、そうです。
あ、はい、将来に向けての展望もあるということですね、はい、そうですね。すごい。わあ、これは本当にきらびやかな、はい、皆さん、ね、ご覧になって。あ、ちょうどその図録の最後の方にはいろんな図案とか。
あ、そうなんです、ね、はい。あの図案については、結構あの実大といってあの実際の大きさと書いて実大ですね、うん、
はい、
と書いたような図案も残されていまして、でおそらくそういったあの古当時の名品っていうのをこの時代は自身の手にとって近くで模写する機会っていうのがあったんじゃないかっていうふうに考える。今ね、美術館の作品ってなかなか、
ね、そうですよね、
あの 目の前にして写すっていうことはできないんですけれども、はい、
ね、
であったりとか、やはりあの関西の財界人っていうのはすごいたくさんいい骨董品を所有していたので、まあ、そういったところで写したのかといういろんなことが考えられる作品になります。
それも展示されているということですね。
そうですね、はい、一部あの図案というか模写の作品も展示しています、
はい、楽しみ方としてはどのように皆さん楽しんでいただいたらいいでしょうかね。
そうですね、やはり、まあ、まずは初代和田東山の技術の高さと、
う
ん、
あ、本当そうですね、
はい、作品の幅広さっていうところを、うん、
本当に飽きないです、
はい、楽しんでいただきたいんですけれども、
色合いも含めて
ね、そうですね、
うん、
でその他にもう一歩進んで、はい、この時代っていうのが、まあ、あの裕福な財界の人たちによっていろんなネットワークっていうのが形成されていて、で初代和田東山はそういったところに作り手として関わっていた作家になりますので、
うん、
まあ、そういったあの人々とのつながりから初代和田東山の作品を見るっていうのも、うん、とても面白い鑑賞方法なのかなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。そしてあの今回もギャラリートーク開催されますね、
はい、
ご紹介ください。皆さんにお聞きいただくのは6月22日の土曜日にこの、 あの番組は配信しておりますので、それ以降となりますが、はい、7月になりますか。
そうですね、
はい、
7月以降のギャラリートークになるんですが、はい、7月7日の日曜日、
七夕さんですね、
そうなんです、はい、と8月4日の日曜日、
はい、
そして8月18日の日曜日に、
はい
はい、残り3回ギャラリートークをさせていただきます、
はい、その時には今この放送でもお伺いしたいのお話もしていただけるし、
はい、
もう少しこう皆さんからのご質問にも答えてくださるから、
ね、はい、
まだまだ奥のお話が出てくるんじゃないかなと思っております。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。お願いします。
はい、結構昭和の初め頃っていうのはだんだんと過去になりつつあるんですけれども、そういった時代に活躍した初代和田東山という作家が、まあ、あの兵庫県の作家としていたということを今回あのたくさんの方に知っていただけたらとても嬉しいので、ぜひ見に来ていただけたらと思っています。
ありがとうございました。今日のカフェテラスお客様をお迎えしたのは兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんでした。現在特別展初代和田東山兵庫が生んだ名工という8月の25日の日曜日まで開催されていますから、ぜひお出かけください。村上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。